こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。遅咲き肌管理オタク美容に全振りは、大沢あかねが40代に入ってから本格的に取り組んだ美容習慣をまとめた実用書です。ジャンルとしては美容エッセイの要素を持ちながら、スキンケア、インナーケア、メイク、生活習慣までを横断して紹介するビューティー指南書に位置づけられます。著者自身が3児の母として多忙な日常を送りながら、美容を負担ではなく日々の楽しみとして続けるための工夫を語る点が特徴です。本書は単に高価なアイテムや特別な施術を進めるのではなく、入浴時間を活用したケアや続けやすい仕組み作り、無理をしない食習慣など生活に根付く実践法を中心に構成されています。美容に苦手意識がある人でもどこから始めれば良いかをつかみやすい内容になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、美容を義務ではなく楽しみとして再設計する発想。本書の核にあるのは、美容を根性や我慢で続けるものとして捉え直さない姿勢です。大沢あかねは、結果がすぐに見えない時期でも好きな香りや質感、気分が上がるアイテムを選ぶことで継続してきたと語っています。ここで重要なのは、努力を美徳化するのではなく、自分が心地よいと思える行為に変換している点です。これは美容本にありがちな厳格なルール集とは異なり、読者に対して正解を押し付けません。わしろ、自分に合う方法を見つけた人だけが長く続けられるという前提に立っています。美容を趣味化することで、習慣が負担から楽しみに変わるという構造を示しているため、モチベーション管理の本としても読めます。美容に挫折しやすい人ほど、この発想の転換が実践上の価値を持ちます。次に、お風呂時間を美容の中心に据える時短設計。本書で最も実用的なのが、お風呂を美容の主戦場にする考え方です。忙しい生活では、洗面所で長い工程を積み重ねること自体が継続の障害になりますが、入浴はもともと毎日発生する行動なので、そこにケアを埋め込むと習慣化しやすくなります。大沢あかねは、蒸しながら肌や髪を整える発想や入浴中のケアを有効活用する方法を軸にしています。これは単なる時短ではなく、既存の行動に新しい意味を与える設計です。美容は意志の強さではなく、行動の置き場所で続くという考え方が貫かれています。忙しい子育て世代や朝に時間をかけられない人にとって、生活動線に組み込めるのは大きな利点です。手順を増やすのではなく、行動の統合によって継続可能性を高めている点が、この本の実用性を支えています。さらに、保湿を外からの塗布だけでなく、内側の水分と発汗で捉える本書のスキンケア感は、保湿を化粧品だけで完結させないところに特徴があります。外側から塗るケアを重視しつつも、水分摂取や汗をかくことを同じくらい重要視するため、肌を単なる表面ではなく身体全体の状態として扱っています。この考え方は、外側のスキンケアに偏りがちな読者に対して、生活習慣と肌状態の連動を意識させる点で有効です。紹介される乳液サンドイッチのような保湿法も、ただ重ねることが目的ではなく、乾燥しやすいタイミングで水分を逃がさないという機能的な意図があります。さらに、食事を極端に制限せず、発酵食品や普段の食事を無理なく取り入れる姿勢は、インナーケアを継続可能なものにしています。美容を化粧品消費の問題として閉じず、身体のコンディション管理として扱う点が、この本の現実的な強みです。そして、出しっぱ運用や多用途アイテムでサボりを防ぐ仕組み化。この本が実践書として優れているのは、気合ではなく仕組みでサボりを防ごうとしている点です。例えば、使ったものをすぐ戻す出しっぱ運用は、一見すると些細ですが、片付けの手間が次の使用を妨げるという生活上の障害を減らします。美容は工程が増えるほど面倒になりやすいため、継続にはアイテムの配置や手順の摩擦を下げる工夫が欠かせません。リップを複数本常備する、ほうれい線対策にクリームを使うなどの発想も、一つの製品に役割を集中させず、状況に応じて使い分ける柔軟さがあります。ここで示されるのは、高度な技術よりも日常の詰まりを減らす設計思想です。美容を始めたばかりの人にとっても、まず収納や置き場所を整えることが継続の第一歩になると理解しやすく、行動変容の本としても読み応えがあります。最後に、年齢変化を受け合いつつ透明感を補うメイクと自己像の更新。本書はスキンケアだけでなく、40代以降の見え方をどう整えるかというメイクの問題にも踏み込んでいます。若い頃のような自然な透明感が薄れていくことを前提に、ラベンダーカラーの下地で木くすみを和らげ、血色感で全体の印象を明るく見せる工夫が紹介されています。ここでのポイントは、若さの再現ではなく、年齢に応じた見せ方の再編集にあります。無理に若返ろうとするのではなく、今の自分を少しだけよく見せるという発想は、 年齢変化への実践的な向き合い方です。また美容を通じて自分自身への肯定感を回復していく流れも重要です。外見の変化を他人の評価だけでなく自分が自分をどう扱うかの問題として描いているため、単なるメイク本以上の意味を持ちます。加齢に伴う悩みを抱える読者にとって現実的で再現可能な更新方法を示しています。結論としてこの本は、忙しい日常の中で美容を続けたい人、特に子育てや仕事で時間が限られている30代後半から40代の女性に向いています。美容初心者にも読みやすく、すでに美容習慣がある人には継続の仕組みや考え方を見直す材料になります。実際の価値は高価な美容法を競うのではなく、入浴、保湿、食事、メイクを生活の流れの中でどう組み替えるかを具体的に示している点にあります。同種の美容本がアイテム紹介や結果の強調によりがちな中で、本書は美容を負担にしない設計と楽しく続ける態度を一貫して提示していることが差別化要素です。特別な才能よりも毎日続けられる配置や気分の作り方が重要だと分かるため、読後にすぐ試せる実感があります。美容を頑張りたいが続かない人にとって、現実に即した再出発の手引きになる一冊です。ご支援いただける場合は大沢あかね、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。